フィス記念館は、1871年から1872年の間、福井藩の外国人教師を務めていた、グリフィスが住んでいた洋館を再現した記念館です。当時の日本は、19世紀、欧米諸国による国際秩序の再編という危機の中、安全保障と産業の基礎となる理化学を収めた人材の養成が、急務でした。福井藩は米国に天才留学生日下部太郎を派遣しましたが、無理な学業がたたり、日下部は出席での大学卒業を目前にして、現地で亡くなりました。その年の末、福井の藩校で理化学の基礎を少年たちに教えるべく、藩に採用されて来日した牧師志望の新学生こそ、語学講師として日下部と出会い友人となり、その葬儀にも参列していた W.E. グリフィスでした。生来の真面目な性格と、新日本の発展に寄与したいという使命感から、契約上の科目だけでなく、持てる幅広い知識、教養を学校の内外で精力的に伝えようとするグリフィスは、藩士の深い信頼を得ました。由利公正たちとの交流から、グリフィスは明治維新という革命を高く評価し、日本という国には本格的研究に値する歴史、文化があると確信し、足で、馬で、船で、あらゆる事物への関心をあらわに越前の地をその目で見て回りました。廃藩は、グリフィスの対日中最も印象的な事件であり、自分がまさに歴史的な瞬間に身を置いているという実感を彼に与えたことは、その主張、ミカドズエンパイア、に鮮やかに描かれています。グリフィスは封建制の清算と中央集権体制の成立をポジティブに捉えましたが、しかしその一度きりの春夏秋冬の間に、彼は確かに福井という地の科学教育の礎を築いたという事実が、当館の開設にまでつながる記憶の原点となっています。東京大学の前身となる学校での2年半の教職の後、帰国してからのグリフィスはいわゆる二足のわらじを履くことになります。牧師として、作家として、それは後年、本人が実り大き人生として回顧するに足るものでした。還暦を迎えてからそのうちの一足を脱いで、文筆に専念するのですが、残された作品は伝記、歴史物語、フェアリーテイルなど多岐にわたります。ただでさえ、かつての日本の美しい風景と、細やかで明けっぴろげな人情は、その頃来日した多くの西洋人同様にグリフィスを魅了してやまないものでした。その日々は老いていよいよ美しく彼の記憶の中にありました。明治という時代を代表するジャパノロジストとして名声を確立したグリフィスの人生の最後に、昭和と改元されて間もない日本を再び訪れる機会が待っています。追憶の彼方にあった国がその後辿った半世紀間の、自らが種をまいた近代国家としての発展の、成果を確認することになる文字通り広告全国をめぐる大旅行となりました。そこで取り上げられた題材には M.C. ペリー、D. ハリス、G. フルベッキ、グリフィスを日本に招いた宣教師、あるいは日本人にはおなじみの昔話など、27歳の日に海を越えて赴任した国に関わる事柄が多く、その地で送った数年間が、その後の長い創作活動の絶えざる源泉となったと言えます。その時の大歓迎が、当館の開館に至る福井とグリフィスのその後の1世紀の、新たな始まりとなりました。